こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。沖縄戦記鉄の暴風は、沖縄タイムス社が編著七縄戦の記録である第二次世界大戦末期。沖縄で展開された地上戦を戦場を経験した記者たちの検問と生存者への聞き取りを軸に描く。題名の鉄の暴風は、1945年3月26日から約3ヶ月にわたって続いた艦砲射撃と空爆の激しさを表す言葉であり、初版刊行後、沖縄戦そのものを象徴する表現として広く定着した。本書は作戦や戦局だけを追う軍事史ではない。郷での避難生活、飢えと渇き、住民の移動、離島で起きた悲劇、投降への恐怖、軍と民間人の関係などを通じ、戦争が生活と人間の判断をどのように破壊するかを記録する1950年刊号の記録を文庫化した版であり、沖縄戦を歴史上の出来事としてではなく、証言に支えられた人間の経験として考えるための重要な資料である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、鉄の暴風という題名が示す継続的な砲爆撃による生活空間の崩壊。本書の題名は比喩的な習字にとどまらず、沖縄戦の条件そのものを要約している。艦砲射撃と空爆が長期にわたり反復されたため、住民にとって戦場は前線だけではなかった。家、畑、道路、集落、避難場所が破壊され、日常生活支えていた空間が失われることで生存の前提そのものが崩れたのである。初中で書かれる豪や避難の場面は単に攻撃から身を隠す行為ではない。衛生、食料、水、情報、家族関係を同時に失う環境であり、人々は危険の判断さえ十分にできない状態へ追い込まれる。本書は砲弾の規模を抽象的な数字で示すより、破壊が個々人の行動範囲と選択肢をどう狭めたかに焦点を置く。したがって読者は戦闘の激烈さを軍事的な優劣ではなく、民間生活を持続不能にした暴力として理解できる。鉄の暴風は自然災害のように無差別で圧倒的に感じられる攻撃と、その背後にある戦争の人為性を同時に考えさせる表現となっている。次に、軍民が分離されない地上戦としての沖縄戦を住民の移動と避難から捉える沖縄戦の特質は、住民が戦闘地域から完全に隔離されず、軍の行動、戦線の移動、避難命令や流言に巻き込まれた点にある。本書は中部南部戦線だけでなく、離島の悲劇や避難民の経験を含めて扱い、戦争が軍人だけの出来事ではなかったことを示す。住民は放火を避けるために移動するが、移動先が安全である保証はない。郷へ入ることも、外へ出ることも、南へ向かうことも、それぞれ異なる危険を伴う。しかも、家族単位での避難や食料の確保は、軍事作戦の変化によって容易に断ち切られる。この構図を理解すると、民間人の被害を戦闘の付随的な損害として片付けられない理由が明確になる。住民は戦場の外部にいるのではなく、地形補給、情報統制をめぐる戦争の内部に置かれていた。本書はこの現実を証言で具体化し、軍民の境界が消失する地上戦で、最も弱い立場の人々がいかに大きな負担を負うかを伝える。沖縄戦を学ぶ際、戦況図と合わせて読むべき視点である。さらに、郷の描写が記録するのは、避難所ではなく極限状態に置かれた共同生活である。本書における郷は、沖縄戦の悲惨さを集約する場所である。郷は砲爆撃から身を守るための空間であった一方、人口の集中、暗闇、換気や衛生の困難、負傷者、食料と水の不足、外部情報の欠乏を抱える場でもあった。そこでは生き残るための判断が、平時の倫理や家族の役割を大きく揺さぶる。誰が水を取りに行くのか、いつ外へ出るのか、負傷者をどうするのかといった問題は、正解のない切迫した選択となる。本書が強調するのは、極限状態に置かれた人々を単純に勇敢さや弱さで評価できないという点である。恐怖、疲労、飢餓、死の反復は人の感覚を麻痺させ、他者への配慮や判断力をすり減らしていく。こうした描写は刺激的な惨状の列挙ではなく、戦争が人間の尊厳を守る条件をどのように奪うかという記録である。読者は郷を安全な避難先とみなす通念を修正し、攻撃を逃れてもなお続く苦難に目を向けることになる。そして、自死の強制と投降恐怖が示す軍事的敗北以上に深い情報統制の暴力。鉄の暴風が重く提起する問題の一つは、民間人にまで及んだ自死の強制と捕虜になることへの強い恐怖である。これは戦闘の物理的な被害だけでは説明できない。敵に投降することを恥とみなす観念、住民に十分な情報や自由な判断を与えない統制、戦時下で広がる恐怖が重なり、人々の生存の選択を狭めた。本書は、住民が単に外部からの攻撃にさらされた被害者だったという単純な図式を超え、日本軍との関係を含む複雑で痛ましい現実を記録する。ここで重要なのは、個々の死を安易に英雄化も道徳的非難もしないことである。極度の圧力の下で生じた行為を検討するには、その人が得ていた情報、周囲から受けた命令や同調圧力、 逃げ場の有無を問わなければならない。本書は国家が作り出す言説や軍事組織の統制が人々の内面にまで作用し得ることを示す。戦争責任を考える際に誰が武器を使ったかだけでなく、誰が選択可能性を奪ったのかを考える必要性を読者に突きつける。最後に、戦後5年の聞き取りが持つ資料性と証言を読み継ぐ際の慎重さ。本書は沖縄戦の終結から比較的早い1950年に刊行された。記者たちが自らの戦場経験を持ち、生存者を訪ねて記録を集めたことは、この本の大きな特徴である。公的な作戦記録だけでは捉えにくい住民の避難、壕での出来事、家族の離散、兵士と住民の接触といった経験を戦後の早い段階で文章として残した意義は大きい。とりわけ、戦後社会では語ること自体が苦痛となりうる体験について証言の場を設けた点に本書の価値がある。他方で、証言を資料として読む際には個人の記憶が置かれた状況や聞き手による編集という媒介も意識すべきである。そのことは証言の価値を下げるのではなく、記憶がどのように歴史となるかを考える契機になる。本書を他の研究所、地域史、当事者の証言集などと併読すれば、出来事の確認と経験の理解を往復できる。鉄の暴風は完結した唯一の答えではなく、沖縄戦を忘却させないために後続の検証と対話を促す第一級の記録として位置づけられる。結論として、本書は沖縄戦の経過を知りたい読者だけでなく、戦争が民間社会に与える影響を具体的に考えたい人、近現代史を教える立場の人、証言資料の読み方を学びたい人に適している。ただし、砲爆撃、壕での苦難、自死の強制など精神的負担の大きい内容を含むため、急いで消費するのではなく休みながら読み、必要に応じて関連資料と照合する読み方が望ましい。得られるのは沖縄戦の年表的知識だけではない。軍民の境界が崩れた地上戦で情報物資避難場所命令が人々の生存をどう左右したかを個別の経験から理解できる。類似する戦史や概説書と比べた際の本書の解脱点は、戦場を指揮官や部隊の視点だけで整理せず、生存者の語りを通して住民の被害と軍の統制を正面から記録した点にある。戦後5年という早い時期に編まれた記録であることも重要である。歴史を遠い過去として眺めず、国家と軍事が個人の選択、尊厳、記憶に及ぼす作用を検討するための重くも欠かせない一冊である。ご支援いただける場合は、沖縄タイムス社ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。